祷をもって礼拝をお捧げいたします。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
アーメン。
アーメン。お気づかさい。賛美13番を持って栄光の詩を褒めたたえます。13番です。一番詩編一編を購読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
歯をしおれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の務めに耐えない。神に従う人の道を主は示してくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん一人一人の信仰心に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に出したまえり、かしこより期待で、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠40番です。40番を持って栄光の詩を褒めて歌います。
なりわたる時、
お近づきください。礼拝のために本日聖餐礼拝です。並川執事にお祈りをお願いいたします。
私たちの愛する主を感謝します。私たちの救い主であられるイエス様を感謝します。また私たちと共にいてくださった聖霊様を感謝します。今日こうして久しぶりに私たちが一つのところに集まり、こうして対面礼拝を捧げることができたことを感謝します。さっきの2020年本当私たちコロナウイルスによって世界が政治経済また生活学校仕事が本当に苦しい厳しい状況にありました。そんな中でも私たちの信仰私たちが信仰を保つことができたことを感謝します。何よりもこれを通して私たちの信仰が成長することができたことを感謝します。この2021年は本当にこのコロナウイルスに打ち勝ち、あなたの祝福を大いに受ける私たちでありますように。それを明かしし共に分かち合うことができることを信じて感謝します。またこの成田エクレシア今回廊を必要としています。その成田エクレシアに集う私たち一人一人の心の中に崩れることのない教会を立てられていることを信じ感謝します。また御言葉と祈りと聖霊によって新しい街道を立て上げることを信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。御言葉賛美祈りが絶え間ない場所としてそこに大きな喜びがあることを感謝します。また今日御言葉を語れるパスタ川合先生また働き人の上に聖霊を10万に与えてください。主の御心また御言葉をすべて語り尽くすこの時間となりますよ。またそれを聞く私たち生徒一人と一人の耳を清め開いてください。その与えられた御言葉をしっかりと思い巡らす私たちでありますよ。神様を褒めたたえます。共に心を合わせて御言葉の暗唱を祈りに乗せそれを、反復する私たちでありますよ。また子供たちを祝福してください。今年は光が、受験です。本当に、光の思い通りの希望通りの、ようになることを信じ感謝します。また子供たち、シオンまたユミユキとも学校生活の中で本当に喜びある時間を過ごすことができることを信じ感謝します。今日は聖餐礼拝です。私たち、この罪を悔いてここへ来ました。どうかあなたの身体であるパンまた血を私たちが口にして私たちの内から洗い清めてください。今日もこの時間始めから終わりまで主が共にいてくださることを信じ感謝します。あなたの祝福と平安喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
アーメン。
新しく力を得、世と罪に支配し、神がと誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖誕に迎えましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取る感謝を捧げに持ち、それを断ち、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだものを知らぬ神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。
アーメン。
私の主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは本日に参りましょう。 あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお届けします。今私たちは主が制定された任命に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを思いつつ、父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。最初の若者たちによる御言葉の捧げ物です。
時イエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。
アーメン。せーの。バ
ンディーセツリー、アイハプルクリー、ザチューヨンアシンアバウ。
アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。イエス様には隠れた職務がありました。それは私たち自身がイエス様の言葉を聞いて、その言葉によって私たちの内側がこの女の人のように変えられて、そして世のこのしがみ、その全て思い煩いを捨てて解放されて福音を述べ伝える、そのことがイエス様のこの隠れた食物でした。2021年この若者が本当にイエス様に会って命の時を得て、イエス様のようにサマリア女のようなやおもなく苦しんでいる、そのような若者に出会った時、キリストを伝えることができますように。主よ、あなたが祝福してください。世は停滞しています。若者は前進できますように。みんなが停滞している時に一幅も二幅も前進して、世と自分たちを差をつけることができますように。主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
今日はですね、私初めての礼拝ですので、子供たちが一緒に礼拝です。それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は創世記12章1節から3節です。創世記12章1節から3節。これは、聖戦教会ではですね、年末から年始にかけて、ね、ニューイヤーズイブ礼拝を新年行ってますけれども、参加された方もいるかと思います。で、その年が明けた早々に開かれた箇所がこの創世記の、12章1節から3節でした。新年が明けて4週目に入りまして、また今一度この祝福の御言葉に預かりたいと思います。創世記12章1節から3節。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、待ちに待ちました。主は本当に忍耐がありました。また時には涙があり、また本当になぜという思いがありましたが、あなたは良きお方、命の君ならお方、十字架の血潮をもって人のあらゆる罪を拭い、弱さをあなたが覆い、そして今私たちはこのようにしてとも面と面を向かって礼拝が捧げられる、この幸いのひとときついに来ましたことを感謝いたします。もろもろ整えられていなかった思い、心、それらは本当にあなたが弱さとして憐れみ、覆ってくださり、そしてあなたの血潮の清めと強さでもって、私たちが本当にあなたの御前に整えられて今礼拝が捧げられますように、どうか祝福のうちに導いてください。どうか取り継ぐしもべの唇を支配し、あなたが一人一人の耳を清め、そしてともどもあなたの命に豊かに扱い尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレル
ヤ、ハレルヤ。
待ちに待ちました。本当に皆さん一人一人の顔がこうして見られることを本当に幸いです。感謝いたします。本当に礼拝、イエス様と出会うこの時、本当に皆さん一人一人、ね、インタビューを通して手術、共に同じところで共に礼拝が捧げられないことも本当に涙があったのかと思います、けれども本当に、私たちは霊と誠を持って礼拝する礼拝者です。皆さん一人一人が本当にそれぞれの場所場所で霊と誠を尽くした礼拝が天に立ち上っていることを覚えて感謝いたします。今日は、今年初めの、このニューイヤーズイブ礼拝で語られたこのメッセージ、この御言葉、このアブラハムの祝福、これがいかなるものであるのか、これを今一度確認したいと思って、今日こちらを開きました。今年与えている言葉は、非常にシンプルに言うとするならば、出るべきところを出なさい、そして、入るべきところに入ってそこに留まりなさいということですね。出るべきところ、これは、それまでの、罪にまみれた生活、本当に神様の御言葉からは程遠いような、人間臭い、妬み、嫉妬、怒り、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、そういった類の父の家、本土親戚父の家、そこから離れて、そして本当にこの神様の示された地、約束の地、神様の御言葉があるところ、礼拝、また賛美が、祈りが捧げられるところ、そこにしっかりと留まって、そこで豊かな養いを得たい。で、今日のメッセージの中心はですね、このとどまることの祝福です。そこにとどまり続けた一体いかなる祝福がこのアブラハムに待っていたかということを、これを今日特に見ていきたいと思います。この出るべきところをまず、出なさい、主は仰せられました。でアブラハムは、早速出ました。私たちが出るべきところ、皆さんはもうよくご存じの通り、詩篇の一編、一節に、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない、この三つの図ですね。本当に人はあざけったり、なんだあいつはとか、またあえて悪いことを企んで、ということをしたりとか、そうした悪いものは捨て去ってそこから出ていって、そして本当に主の教えを喜ぶとし、そこに入り込むんです。主の教えを喜ぶとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、そういう人が流れのそばに植えられた木のように、時が巡りければ実が豊かに実ってその葉は枯れない、そしてその人は何をしても栄える。アーメン。この祝福の地にとどまることができます。また人は何かととどまりなさいって言われると、とどまっていられない印象がありですね、じっとしておれません。アブラハムでさえ最初そうでした。アブラハムは本土親戚地の家を離れて、この場所、このカナの地に、ここの場所があなた方に与えられた土地ですよ、という言われたんですけども、その領域から出て、エジプトの方にのこのこ行ってしまったんですね。ひどい目に遭いました。嘘をつかなくてはならなくなり、また本当に自分で自分の身を守らなくては、口八丁手八丁で生きていかなくてはならなくなった。妻も、もう取り上げられてしまった。財産は増えたけれども、そういう本当に神様から離れたところにおいて、それでも彼が祈ったでしょうね。妻がいない、一人寂しく、もうラクダとか、しもべとか、そういうのはたくさんいるけども、それを見て一体こんなの手に入れて、本当に神様から離れてこんなの手に入れたところで一体何だろうって祈ったことでしょう。神様は答えてくださって、サラ、妻のサラを返して、そしてエジプトから、本当に多くの富を持って出ることができました。でアブラハムは、自分のおるべきところに帰った、帰ることができたら、そこに、祭壇を作って礼拝を捧げて、そしてそこにとどまりました。とどまり続けました。でとどまり続けたら、特に大きく書いてありないんですけど、大きく大きく祝福されていったんですね。 もうどんどん祝福されて、もう、ね、一緒にいたおいのロト、ね、おいのロトと、ね、もう一緒にその場所を住むにはもう 狭くて一緒におれなくなるほどに祝福されたんですね。もうどんどんどんどん、ね、財産が増えていきました。とどまった、礼拝した、それ以外は何も書かれていないんです。
ね、みんなこ の創世記中二章から、学びを知っていたので、今日この中二章で前学んだことを思い出しながらメッセージを聞いてほしいということなんですね。アブラハム中二章はじめに神様が自ら現れてアブラハムを誘いました。そして神様からの条件を提示して、そしてこの条件が良ければあなたが今まで住んでいたこの縄張り本土親戚父の家を離れて私があなたに指示したところに行ってちょうだい、私が提示した条件が良ければ。神様は私たちに何にも条件提示をしないで、こうしなさい、ああしなさいということは一つもない。皆さんがしたくないなと思うような無理と思われるようなことを神様がもし言ったとしても、皆さんがねそう言った神様の言った言葉のこの前後をよく見ると、あなたが私が言ったこの条件を飲み込んで、そしてその通りしてくれるならば、あなたにこれとこれとこれとこれを与えると約束をしてくださったんです。十二章の初めに主はアブラハムに現れていくつかの条件を出しました。本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行きなさい、するならばあなたの名前を大いに高める、ね、そしてあなたを祝福する者を私が祝福し、あなたを呪う者を呪うということは、アブラハムによくしてくれる人はもっとよくしてあげることができるように、その人までもアブラハムのゆえに祝福する。アブラハムにいじめる人であるならば、そのいじめる人、そのいじめる人を主がね相当なねことを持って報いるということを言っているんですね。その約束はことごとく守られました。ことごとく守られました。私たちはですね、理性を持っていて知性を持っているんですね。理性と知性の根源は何かしたらね、皆さんが持っているこの理性知性というのはね、一番最初いただいているの親からね、自分の生活環境において一番最初に理性知性を見習う学ぶというのは親が仕入れ元なんです。だから子供たちの理性知性がちょっと劣ってる、良くないと思ったら、皆さんはすぐそこで祈るべきなんですね。私たちの仕入れ先が悪かったので子供たちが、ああなんだ、主よ許してください。そして本当に身近にいるものとして子供たちや周りの人が私から仕入れるのにふさわしいものとして私を整えてください、ということを私たちは祈らなければならないんですね。まず覚えてください。神様は私たちに無理やりに、私が神だからあなたは何も言わずに私が言ったことをそのままやれという神ではない。必ず神様は治癒意志を与えてくださった私たちに対して、私たちのこの治癒意志を持って十分に考えて、そして決定できるようなね、サインできるような、そのようなことを契約条件を提示してから必ず私たちにどうするかを決めなさいと言っているんですね。アブラハム中二章のね、初めに神様と会った時に神様が提示したその条件を見て、それでね、自分の今の現在自分が得ている条件、それを比べたんです。比べた時に神様が自分に提示した条件の方がはるかにいいということが分かったんですね。そしてアブラハムがそのはるかにいいというこの条件を飲み込むようになった、その信頼できるようになったのは一つの理由があるんです。どういうことかしたら、突然ね、今まで体験したこともない形で神様が皆さんの前に現れて、これは絶対に絶対に疑いというのは点の点もなく信じられるような形の大いなる方、ね、 そのもう光り輝く大いなる方、力に満ちた神様として皆さんの前に現れた時、皆さんはその神様の現れ様と神様が言った言葉、この2つをプラスアルファして、そして信仰というものが持っている。アブラハムは自分の目の前に現れた神様のこの神々しい様、もう自分が今までこの地上においてあった、どんなに偉い人でもこの方の足元にも及ばないような、そのような方と出会って、そのような方が提示してくださった契約条件、そのような方の現れによって信じきれることができた。無理やり信じたんじゃない、信じきれることができた。それで信じたのがアブラハムなんです。皆さんいいですか、皆さんに今年主がね、このね3つの図ね、この縄張りね、これをしっかり覚えなさいって言ってるんです。イエス様に会って試練一歩ね、イエス様がね、歩まずとどまらず座らずって言ったの。私たち今まで縄張りがどうだったかって言ったね、適当に誘いがあったらこれ良くないなと思いつつも歩んでしまったのが私たちの縄張りでした、しきたりでした。友達と付き合い悪くするわけにはいかないので、ね、友達がいい今日イオンに行くんだけど、お母さんには図書館に行って勉強しようと言うよ、ね、そんでイオンに行こう、これ悪いことですよ。でも友達との付き合いを悪くするわけにはいかないからね、歩まずしたのに友達が誘った道に歩んでしまう。今年2021年、皆さんいいですか、そのような悪い誘いをする友達を断ち切るか、じゃなかったら皆さん自身からアクションをして良いことへと友達を誘ってくださいね。この支援一辺にあるこの3つの図、歩まずね、とどまらず座らず、この3つの図の中に私たちがね今までやってきた縄張りとしきたりがあるね。しょうがないな一緒にやってしまう、しょうがないな一緒に行ってしまう、しょうがないな今度は罪にもう本当に座ってまでね罪を具体的に楽しんでしまうような言葉、私たちのこの生活の中に2020年のね生活の中に、それまでの生活の中に存在しています。ですけど主が今言ってるんですよ、この3つの図、これをアブラハムがこの本土親戚父の家を離れた孤独、ずーずーずー離れなさいね。その友達を離れないことには友達のしきたりに従ってしまう、友達を離れないことには友達の誘いに歩んでしまう。友達断ち切らない、そういうことをそのままにしてたら、その友達が具体的にやってくるその悪いことに居座ってしまう。これを主はやっちゃいけないって言うんですよ、ね、こういったことやらないために一番いい方法というのがね、そのような友達を離れることなんですよ。恋人を、ね、離れる、親戚似たり寄ったりするような人たちを離れることなんですよ、ね、そこにふるさとだから自分の縄張りだからね、適当に生きるのには適当にいい場所だからつって居座らないことなんです。そこにいるとその人物ことその場所が提供するしきらりから逃れることはない、これを私たちに言っているんです。 アブラハムは完璧に離れました。離れたんです。離れて神がここだよって命じた場所にたどり着きました。たどり着いて、そしてそこで礼拝しました。礼拝した時に向こう側を見たらね、ここより向こうが もっと豊かに見えたんです。どういうことかしたら、自分がいる場所から自分の祝福の茂っているね、青々と茂っているとこ、それが見えないんですよね。自分の顔見えないでしょ、鏡見ないと。でも向こうは見えるんです。向こうを見たら、自分がいる場所からね、向こうを見たら向こうの方がもっとよく見えたということだったので、約束はここであったのに、自分で見てあっちもっといいなと思ったところにアブラハムは引っ越しをします。引っ越しをしたアブラハムが引っ越ししたそれを見ると、全部東西南北になってるんですね。東西南北、東西南北、東西南北、これは何を意味するかしたら、見てください、十字架でしょ。神の作られたこの東西南北、ここを私たちが余すとこなく本当にいい形で生きるということをするためには何をしなければならない、十字架、イエス・キリスト、御言葉、これによって確約を得た形で東西南北、これを自由に私たちは生き生きしなければならない。皆さんに今年チャレンジしてほしい。このね、本土親戚父の家を離れなさい、離れなさい。そして本土親戚父たちが今まであなたたちを仕切ってきたね、飼いならしてきた、そういうしきらりではなく、私が行ったところに行ってしがらみがないその土地において、私としがらみを持ち、私が行ったしきたり、三つの図、この図を守りながら生きなさいと言ってるんですね。皆さんいいですか。アブラハムは大いに祝福された方なんです。聖書を見るとね、神様は気前がいい方なんで、神様が祝福して、平安無事に人が生きている時というのは、ほどほどとそこにね、こうして祝福してあげたよ、こうして祝福したからね、書いてない、ということが恩義がましいことしないでしょね。あなたは約束を守ったんだったら、約束を守った人が受けるべき、ね、報酬は当たり前だ。だからこうしたから祝福してあげたよ、こうしたから守ってあげたよ、何何何、一切書いてないんです。だから人は理解できない。アブラハムがどれだけ富まれていたか、アブラハムがどれだけ力強くなっていたか、アブラハムがどれだけね、頂戴していたか、高く広く深くなっていたか、人に信用されていたか、地位が高くなったか、力が強かったか、人はわからないです。わからないんだけど、そのアブラハムが得たものの結果を、何をもって主は明かしてくださったか、これが本物であるよということを言ってくださったか、老いのロットの知見を通して、それまでは何にもない。皆さん聖書見てください。何にもない。戻ってきてね、エジプト行って、妻取られて、神様が入って、戻してだんまりもらって、へい、すいませんって帰ってきて、元の神様がいなさいって言った場所に帰ってきて、礼拝をしました、そこに住みました、以外何にも書いてない、何にも書いてない。なのに老いのロッドの事件が起きた時、アブラハムがどれだけ富まれていたか、どれだけ力強くなっていたか、どれだけ祝福されていたか、どれだけ強くなっていたか、尊くされていたか、それが老いのロッドの事件を通して証明された。そこに 9人の王様が出てきます。王様が出てくるということは、ね、明らかな歴史の物語としてその出来事は記録されるということなんです。私たちの神様は、ね、適当な神じゃない。世界のあらゆる際どい歴史の中に私たちを、ね、挟むんです。挟んで私たちと関わって神様がなされた技、それを誰もあんなの嘘だよって言わないように、言えないように知ってくださるのが私たちの主。私はね、最近の世を見ながら、そうか、こんな少人数で世界をこんなに楽しんでるのか、それで私はね、そうか、なら私はキプリン世代でね、正しく世界を支配してやる、その思いに立ちました。皆さん、3つの図、今メッセージを聞きながらふっと思い出した、ね、人がいると、その人を止めることができなかったら、ね、一緒にやろうよ、一緒に行こうよ、一緒に座ろうよ、この止めることができないんだったら皆さんは離れるべきなんです。皆さんの光的な力が多い、大きいということで、皆さんの支援して提案して話す言葉によってその人の生き様を変えることができるとするならば、皆さんは今まで言わなかったことを積極的に話すことによってその人の生き様を変える。変えるかね、離れるかということによって、2021年のこのイエス様が言った、このイエス様がここに留まりなさいという縄張りで、イエス様はこうしなさいというね、そのしきらりをことごとく守って礼拝を捧げて、アブラハムが祝福受けたのは守って礼拝を捧げました。礼拝を捧げて、そのいなさいというところにずっと行ってね、指図する、あ、今まで同じね、同じことをやってきた周りがいない新しい土地、そこで指図されないで主に指図されながら歩んでみたら、9人の王を打ち負かすような祝福に預かることができたんです。これは昔々あるところにということではない、明らかなイスラエルの歴史であり、9人の王様をね、挟んでのね、明らかな歴史であるんですね。聖書に書いてあるこの全ての物語、これは何で書いてるか、信じてそのようにそのような祝福に預かるか、強くなるか、信じないでその反対になった人の末路をたどるか、あなたが個人的に、私があなたに与えた自由意志という感情ね、それによって決めなさいって言ってるんですね。世の人はこれがなかなか決められないんです。なぜ？聖書がわからないから。私たちには幸い主がこの聖書を与えてくださって、聖書を与えてくださったということはどういうことか、あらゆることに対してね、テストの問題があり、答えも書いてある、これを持ってね、あなたの生き様の中に答えを書きながら、勝ち得てあまりあるものになりなさいと言っているのが主なんですね。だから聖書はあります。金曜日、土曜日の朝、昨日ね、不思議なことがありました。金曜日の祈り会の時に、私は普段祈り会マイクで、威厳では祈らないんですね。だけど主がね、威厳で祈りなさい、あなたの威厳で祈りを通して今威厳に預かりたい人たちの口を開くということを言って、私はもう公において、あれ何のことがあって思われるのは嫌なんで威厳で祈らないんです。ですけれども主の命令なんで、もスーッと威厳で祈りました。そしたらですね、口がおかしくなっちゃって、 威厳をいただいた人が、礼拝が終わった後に私に先生威厳の祈りの時に口がおかしくなっちゃって、でもおかしくなっちゃってそれで威厳をいただきましたって言ったんだけど、主はこう言ったんですよ。ここの場所にいる人だけではなく、今インターネットで礼拝をしている人の中にも威厳を与えるということだったんですね。それで本当に感謝してその日終わりました。智子先生が土曜日の朝ちょうど訓問院の今年初めての礼拝なんです。だから私が祝福しました。智子先生明日今年初めての礼拝に行って子供たちを祝福してくるように、で祝福してからちょっと休んだんですね。お祈りして休んだら、休んでアラームのように言葉が鳴るんですよ。アラームのようにこう言ってるんです。聖霊、智子先生起こしなさい、訓問院の礼拝だよ。私何て言ったかって言ったらね、私の理性と知性、彼女は訓問院の礼拝にね行く日に寝坊して行かないっていうことはありえないっていうのが私の理性知性なんですよ。それでこう言ったんです。いやいやいや絶対行ってるから変、それでこうやって無視した。そしたらアラームが鳴ると少ししたらまだ鳴るでしょ、結末、ね、まだ同じこと、友子先生起こしなさい、訓問院の礼拝だよ、まさか行かないわけない、絶対行ってる、それはずっとなんですよ。これ起きて確認しよう、これ聖霊が言ってるのか、言っていなかったら私が聞いたのは悪霊の声なんで、ね、言って言ったら聖霊の声なんです。確認しに行ったの、行って教会の椅子の上にみんなこうちょっと休んでるんで、一人一人こうやって見て、トモ先生いつもいる場所にいないんですよ。それであれやっぱいたんだと思いながらもう一個先の椅子に行ったらトモ先生いたんです。そんでトモ先生早く訓問の礼拝でしょ、早く行かなきゃ、何時って10時って言ってるんです。10時7分前、ね、どうなったか、私が聖霊の声に遅くても応答して起きてそれをしなかったら、彼女が今まで長い間訓問に置いて立て上げてきたその礼拝があざけられるようになる。そんで行きまして、いつもにまして子供たち大勢いたんだ。そんで無事に礼拝が終わり、それで、まあ、帰ってきたわけなんです。私はすごく嬉しかった。今私がこれを何で言うかって言ったら、皆さんは足苗がね、金銀は我にない、私にあるものをあなたにあげよう、ナザレイエスの皆によって立って歩けって言った時に、足苗が歩いたことは大きな奇跡だと思ってるよね。わー、歩けない人が歩くんだ。だけど智子先生起こしなさい、訓問院の礼拝だよ、智子先生起こしなさい、訓問院の礼拝だよ、同じ奇跡なんです、同じ印なんです、同じ不思議なんです。それ主が言ったの、あなたたちの頭の中はね、自分で価値を決めるね、目くらが目が見えるようになったら大きな奇跡じゃない。聖霊は助け主って書いてある、ね、助け主って書いてあるから私たちの生活全般を助けるんです。それを今回すごく教えてくださった。今年のテーマですよ、御言葉の証人、イエス様の御言葉の証人にしてください。もう一つ、聖霊様とコラボレーションして奇跡印不思議の証人にしてください。キリストを信じない人々に主が生きておられることをただただ明かすことができる奇跡印不思議の証人として私を用いてください。これが今年のテーマです。それを今私が取り組んでもう 2,3 週間くらいなんだけど、聖霊がトム先生のことを通して何いるよ、 ね、いるよ。ほど細かくあんたたちにタッチしたい。あんたたちの感覚が開かれますよ、ということを教えているんですね。皆さんも本当にイエス様に会って、ね、そのようなこの日常に関わってくださるこの聖霊様を体験できる2021年でありますように。ね、テストを受けるといつも頭が痛くなったり、もう胃が痛くなったりする子がいる。でその子、ね、あの昨日が試験、あの高校の試験だったんですということだったんだけど、彼がね、今年の誕生日のプレゼントをこう言ったの。お父さん、私誕生日のプレゼントが欲しいです。何って言ったら、私の誕生日のプレゼントとして天聖教会に連れてってください、って言ったんです。でもちょうどテスト礼拝になったので来れなくて、そして、まあ、彼のために祈ってますよ。祈ったらもう本当に分かる問題も書けないような、そういうね、こう立ったけど、昨日すごく楽しく楽に問題が全部解けました。昨日報告がありました。いいですか皆さん、聖霊の助けなんですよ。私は聖霊を助けてくださいますようにって、金曜日の夜、土曜日礼拝なので、試験なので、だから金曜日の夜、私が忘れたら困ると思って、マユ先生メモ持ってこうやって持ってきました。明日時忠君の試験です。そんですごく祈りました。そんで聖霊がこう祈らせたんです。他の子供、降格しなければならない子供をね、主が降格させてくださいと彼が祈るように、そこにいて、多分そのまんま祈ったんですよ。多分彼はね、お母さんもその礼拝に預かっているので、お話を彼にしたと思います、ね、じゃなかったとしても私はもう祈った、彼に代わって祈った。だから、ああ主が本当に素晴らしい形でもう受験ができるようにしてくださる。でその後ね、祈りが出てこなかったんです。もう祈ったから安心できちゃって、祈りが出てこない。ああだから不安になる、平安で祈りが出てこないので、ああこれでもこの お祈り終わりということで終わりました。今年皆さんは積極的にこの支援一辺の図、ね、三つの図、これをね、本当に自分が離れるべき縄張り、ね、そして従ってはならない引き台、それをこの支援一辺のこの三つの図を通してよく判断できる皆さんでありますように、それが識別できて、それが守れる皆さんでありますように。言いましたよ、自分が積極的にその人がやっている悪いことを止める力がない、そうするならばその人から離れなさい、ね、もし自分に力があるならば、良くないことをやっている人を積極的に良いことへと誘って、そしてその人の道を立たす、そのような働きをしてくださいと皆さんに言いました。ぜひぜひそのようなことを実践して、アブラハムがとどまった祝福の地、アブラハムが本当に従ったそのイエス様の しきだり、それにもうとどまって守って、そしてアブラハムの大いなる祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは皆さん祈っていきましょう。このアブラハムの祝福に預かる、この3つの図をしっかりと離れるということ、そして主が示されたところにしっかりと留まって、そして本当にこの勝利者となり、また分取り者となり、また本当に悪どいものの、その3つの図、そうしたものは靴ひも1本でもそれを嫌がる、むしろイエス様からいただく素晴らしい知恵、知識、富、これに豊かになっていくことができるように、今それぞれ祈っていきたいと思います。そして皆さんそれぞれ精霊に満たされることを祈ってください。御霊に満たされて 何か罪で義で裁きであるか、それを求めて祈っていきましょう。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ。
いいよ、人は残してこの富を持てていいよと言った時にアブラハムはこう言いました。靴ひも一本、ひも一本も、本当に糸靴一本もいらないと言いました。それはどういうことか。9人の王様に勝って得たその富はアブラハムが持っていた富に比べたら靴ひも一本のようなもの、糸一本のようなものだということがアブラハムにとってあったからです。主よ、人がどれだけ祝福されたらこのようなことができますでしょうか。アブラハムは大いに祝福されて、9人の王様から分取ったものも靴ひも1本くらいのものだよ、1本ぐらいのものだよ、そんなのはもらわないということで断りました。2021年私たちがそのような祝福に預かりますように。そのイエス様の仰せられた縄張りにおいてその祝福に預かりますように。イエス様の仰せられたしきたりを守ってアブラハムのようにそのような祝福に預かりますように。主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストにあって聖霊とコラボレーションし、御言葉とコラボレーションし、詩篇一編のこの3つの図、これをしっかりと覚えて守り行うことができますように。私たちを祝福してください。エゼルの祝福に預かりますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは390番を賛美して主に捧げの歌詞を見ます。390番、
you
お祈りいたします。イエス様、今我らもあなたの御前に主よ、メルキゼデクであられるあなたの御前に、我らはアブラハムのごとく十分の一を、またそれぞれの捧げ物を携えてこの礼拝の場に集い捧げました。
アメン。
主よ、どうかあなたが主よ、パンとブドウ酒を持って答え、アブラハムに答えたごとく一人一人にあなたの贖いの血潮と、またあなたの命の豊かな養いを一人一人に豊かに与え、そしてこの新しい年月、今私たちはあなたのその領域、あなたのその守るべきその場所にとどまり、そしてアブラハムがいただいたごとくの祝福、主よ、本当に世のソドムのその富など本当に靴ひもの価値すらないと思えるほどの満たしと祝福を豊かに注がせてくださいように、生き返った重い心でありますように、安息した重い心、余裕の本当に余裕を持って世を治める、また罪を治める、悪魔サタンを踏みつけ、そして勝利する勝利者、分取り者であるこの成田クリスチャン、一度でありますように。主よ、本当に私たちは待ちに待ちました。主よ、本当にしかしその一人一人の重い心をあなたが天からご覧になっておられて、その捧げる心を汲み取っておられたことを覚え感謝いたします。主よ、もろもろのことの中においても、主よ、あなたが支援90分の守る中で一人々を守り囲い養っておられたことを感謝します。ますますこれからのこの激動時代の中、主よ、水路のそばに植えられた木のことで、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるという、この祝福の中にとどまる一人一人でありますように、あなたが祝福し満たしてください。始まる週間、あらゆる営み、技、学業、また諸々の働きを祝福してください。この地上において栄えたもの、上の権威に立つもの、富んだもの、トップに入るもの、そして主よ、本当に喜びあふれ、笑いに満ちあふれ、命に満ちあふれていく一人一人でありますように、コロナがはびこる中守られて、また本当に健康においても健やかであり、力強く美しい一人一人でありますように、あなたが成田エクレシアの地を引き取る豊かに祝福し、我らをますますあなたの栄光の土地へと踏み入らせてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。多くの子どもたちに主を本当にこの責任を教えることができる私たちと共でありますように、今テレビの先んじて学んでいる若者たちが本当に先輩となって、そして本当にこの日本をリードするリーダーとなっている子どもたちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美してこのうちに祝福いたします。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
新しく始まりました。主よ、本当にコロナの その者の考えのゆえに私たちも多少なりとも影響を受けましたが、しかし私たちはこれから安全に勝ち取っていきます。どうかこの勝利者である分取り者である一人一人を安全に高く祝福し、全身させてくださるように、一応また簡単にあの子供たちの配慮をさせられたのもあります。よろべのないものに捧げられたのはあなたに貸すことだと書いてあります。塩ないだいぶしはお手にあなたにたくさん貸しました。どうかあなたが一人一人豊かに報いてくださるように、ちょうど良い時に引き上げてください。必要に貸し、必要な助けを残し、そして必要な栄光を積み、また必要な助けを与える。そして本当に何か塩が目指している花の地、約束の地、人々を流れる地、年の初めから年の終わりまであなたの目から降り注がれているその土地を所有する一人一人でありますように、子供たちが所有しますように、主をヘブリによって所有し、また今私たちが癒しの出ている大人たちも本当に栄光の父母となっていく一人一人でありますように、それの事業を祝福しなさい、それぞれの家庭家庭を祝福しなさい、子育てを祝福しなさい、この地を見て上に立つ私を上位に立つのである一人一人でありますように、また本当に一人一人の健康が健やかであり、一生の重い心が健やかであり、身近な喜びあふれる一人一人でありますように、そして主よ、新しい礼拝の場所をあなたが本来、そして本当にそこにいて喜びの礼拝が捧げられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
오늘 이 말씀이 여러분들 보기에 왜냐하면 아브라함이